火曜日の達人たち。
ワイヤーガイドのひびちゃんみたいなね、はい、色黒だねなんかね。
そうなんですよ、ハワイに行ってましたね
み
た
いな、
なんだこの白じゃらしい話、
毛抜けてるよね。あ、違う、それ違うのか、はい、ね、う
ん、紫外線で、
紫外線で、
はい、
ハワイはでもいいですか。でもいいよね、誰しもがいいって言うよね、
ハワイ、うん、どうなん、僕1回しか行ったことないですよねまだ。うん、まあ、あのこれが流れる頃には
2回目、
多分2回目なんですけど、この前は僕1回で、しかもちょっとなんかすごい訳あり旅行だったんで。
訳あり旅行、どんなの。
あ、うちの親父ハワイで、はいはいはい、あの事故で亡くなってるんで、はいはいはい、まあ、その向こうでなんかその、うん、仮装して持って帰ってくるみたいなのでハワイ行ってるんですよね、僕2泊3日。
あ、本当、前回じゃあお葬式だったってこと。
はい、そうです、はいはいはい、僕それ1回しか、それ以降ね、なかなかハワイちょっとあんまり、うんうん、行きたくないじゃないですけど、うんうん、まあ、だったら他行こうかなみたいになったんですけど、
うん、
まあ、でも今回 10年になるんですよね、ちょうどね、
うん、
亡くなってハワイで、うんうん、っていうのもあるし、うんうん、まあ、あとなんかちょっとハワイにそのタイムシェアの別荘買っちゃったりみたいなのもあったりとか
買っちゃってんじゃん、
いろいろ。
もう行かなきゃしょうがないんじゃん。
で、そうなんですよ。で、まあ、今回ちょっと行ってく、来た、まあ、行く、これが行くんですけどね、うんうんうん、でもね、結構本当に芸能人みたいな、うん、あんだけいろんなこと言ってる人たちも、
そうね、
やっぱりハワイ行くんだから、まあいいんでしょうね、うんうん、僕もだからハワイの良さとか全然知らないですよ。知
らないですけど、あれだよね、あの自分が拘束されない場所に行って、
うん、
もうあの仕事の連絡が入るは何しようが、もうちょっと今、
はい、
無理ですみたいな。
ただ、ね、そうなんですよ、それがね、本当にあの今ちょっとうち会社いろいろ問題トラブル僕今訴えられてるんでみたいな被告人なんで。
ああ、いいですね、いいですね。告訴の1個や2個ね、なんかね、会社権だからやれないよ。
そうなんです
よ。やられてる
よ、ね、でも全まあいいんですけど別に。
だってさ、それさ、別にひびちゃんが悪いわけじゃないじゃん。
いや、そうなんですよ。
絡まれたってことじゃん。
はい、そうです。
あの、はっきり言いましょう、労働ゴロみたいな、ね、
そうですね。でもそれがね、うん、1回目のね、口頭弁論が23日だ、うん、ハワイ帰ってきてすぐみたいな。
ね、
うん、大丈夫かな俺ハワイ行ってる間、なんか、うん、もう知らねえみたいな、もうなんか。
いや、もう何の問題もないでしょ、そんな。あのこれをお聞きの経営者の皆さんもお気をつけください。
いや、本当ですね。
本当そうよ。今でもね、
まあちょっと防ぎようないとかありますよね。
だってやつらは確信犯なんだもん、
う
ん、
はい、
だってね、俺も今ね、はい、うち あの顧問先で、はい、労働葬儀関係は3件ぐらいありますよ、はい、その労働葬儀もちょっと、あ、なんつうの、もうもう悪意満載な感じの、
もうある、ね、それも狙ってってことですね。じゃあもう割と入社してすぐってこと。
そういうケースもあるし、うん、あと時間が経ってだんだんと知恵ついてってっていうケースもあるよね。
入社して1週間ですよ、うち。
ああ、それも狙ってるんだよ、
はい、
明らかに。
でお客さんのところで暴れると、うん、いきなり、
うん、
たまんないですよね。
どうやってだからこう防ぐかだよね、そういう。
まあそうですね、うん、まあ、それもね、入社させちゃってるのはこっちなんで、
う
ん、
でそのあとはだから手を触れちゃうと、ああいう人たちはあの触れたから暴行罪だ
と。そうなんですよね、
なるんで。
そうなんですよ、だから、まあ、
絶対手触れちゃダメなんだよね。
かもうやるならもう、うん、あのそんな気が二度と起きないぐらい痛めつけるかどっちかですね。まあその選択肢もあったん。
大丈夫かな、この放送的に。大丈夫かな。
あのなんか
もっこり、ね、
言ってました、うちの弟とか、
うんうんうん、
ね、大丈夫だって、うん、あの二度と忘れられないぐらいの恐怖を与えるから大丈夫だとか、うん、やめてやめてやめて。まだまだまだまだまだまだ。
さすがあの、ね、響けのね、あの響けの歴史的なね、なんかね。あと昔お兄ちゃんほら、あのチェーンソー振り回した時代があるから、
ね、振り回しないですからチェーンソーは本当に
武闘派として、ね、鳴らした時代がね、
チェーンソーは
ダメだ、セブンイレブン あの駐車場で喧嘩しちゃ
う。まあそういうのはよくありましたけど。そうなんです
よ、ね、なんかさ、でもさ、はい、セッション22からひびちゃんの暴露大会になっちゃってよ、はい、
まあ僕もね
最近ね、おとなしくね、は
い、そうなんですよ、ちゃんと
ね、あの3人目ももうすぐね。
そうですね。ね、あ、でもそうですね。もうちょうど2ヶ月後ぐらいだ。
そうね、
うん。
女の子らしいんでしょ。
女の子らしいですね。
うん、ってことはもうパパそんなにもう暴れないでみたいな。
まあそうですね。もうでもその子がそんなこと言う頃にはもうね、僕もあの新藤さんじゃないけど、多分老眼とかになっちゃってて。
ああ、そうね。そうね。
膝痛いみたいな感じです
か。ああ、俺も膝痛いんだけどさ、左の膝悪いんだよ、ね。すごいね。
もうやだね。まあ一回やめましょうって、だからこういうネタは。やめましょう、やめましょう。
でもこれ必ず見なくることだからね。うん、だね、
もうあれか、本当に2010年半年終わるってことですね。
あ、終わ、そう、終わったの。ね、これで終わ、今、
うん、
ちょうど終わりです。
そうですね。
半年間終わりましたよ皆さん、2010年早いね。
早いです ね、 もうね、僕もなんか、ね、今年は本当に去年までの何年間かとガラッとこうなんかやっぱ変わったんで、うんうん、楽しいですね今、うん、本当に、うん、なんか経営者が楽しいと、うん、やっと思えるというか、今
新しいほらあの子が入ってきてるじゃない。
あ、それもあるでしょうね、うんうん、まあ、ね、ね、篠さんはもうお仕事としていろんな会社のこう立て直しみたいなことするわけです、うん、まあ、うちはだからまあ今回も僕もまあいろんなところでこう学ばせていただきながらこう会社を徐々にこう半年間で変え、うんうん、まあ、まだ何も変わってないですけど、うん、こう一歩を踏み出したというかスタートラインについたというか、うんうん、で
まだ 、うん、究極なんだよね、うん、あの会社を変えようって思う社長って、ね、実はそんなに多くないの
よ。あ、と思いますよ、うん、まあね、僕もいろんな経営者のやっぱり友達とか多いですけど、
会社を変えようと
思う、あ、いないですもんね、
いない
ん
で、はい、で会社を変えたい、変えなきゃならない、とか変えたいとか思った時に、はい、初めてその僕らのこうみたいな商売の人たちとこう、ね、うんうん、コンタクトを取ったりとか、うん、探していた結果出会ったりとかいうケースが、
それはもう会社、うん、そのケースバイケースでも本当に100社あれば100通りあるんでしょうけど、うんうん、まずでもやっぱりその今までね、うんうん、その会社を変えようとか、まあ全く思ってない経営者の方は多分いないと思うんですけど、まあ変わればいいなぐらいな、その、うん、
よくなるといいな、
そうですね、
今のこの状態から脱出したい、
は
い、
そうですね、なんとなく思ってるってのはまあみんな思ってると思うんですけど、うん、その程度っていうか、まあそれぐらいのこう人たちの会社を、なんかまあ例えば篠さんみたいなそういうお仕事の人もそうですけど、うん、まあ入っていって、なんかこう最初に変えるわけ、うん、で どういうところから、そういうだから今まであまりそのなんか会社をより良くしようみたいなことで取り組みしないような会社を変えようとしたときに、どこからこう手をつけるというか、
その前の、ね、前段で、ね、はい、全部の会社が当てはまると思われて困るので、はいはいはい、これで恐ろしいことに、ね、はい、いろんな会社のいろんな社長さんとか、まあ、中企業、小企業、零細企業、はいはい、三ちゃん企業みたいに、ね、なるじゃない、はい、するとね、その2代目さんがお父さんがもうしっかり経営されてるんで、うん、でお宅の売り上げでいくら、さあ利益どれぐらいで、さあっていう人も結構多いよ、
2代目で2代目さん社長になってるけど、
実情ね、名前だけでなってなくてお父さんがやってるとかいうケースは、うもうあの、いや、だって俺朝起きてこの作業やって夕方になったこと帰ってくるだけだもんみたいな、
う
ん、
それは経営者じゃないですもんね、うん、もうね、でもそういうロンがいいですよね、
だそこはねものすごく多いんだよ、圧倒的に全体見た感じだよね、でそういう層からもう、うん、ハイスペックで最先端で会社バリバリやるみたいなところまで幅広くあると、まあもちろんそっちは全体の半分以上そっちみたいなところがあるんだけども、その中でまあごく一部の人たちがよし自分の会社よくしたい変えたいというふうに思って、僕らが行くようになった時の一番最初はやっぱりその社長 と変えるお手伝いする僕らがどんだけ仲良くなれるかっていうのがまず1個目ね。でほら、もともとさ知り合い同士だったとか友達だったとか仲間だったというところで相談に来ると、はいはい、もうそのステップに行ってみたいね。
そうですね。
でそのステップがない状態だと、要するにこの人に頼んでいいかどうかってところに入ってくる
んで、まあでもそうですよね、うん、なんかある程度信頼とか何なら尊敬できないと、うん、なかなかそういうディープな経営の相談とかできないですよね、
う
ん、
だからそういう意味ではね、僕らの商売の一番最初に必要な力は、うん、まあ、最近も強くこう感じてるのはね、うん、その経営者に共感する力がないと厳しいだと、いや本当大変ですねと、あの社長さんのその状態すごい分かるよと、でいろんな会社も見てきたけども、社長さんのここの部分はもう僕も同じようなところを取ってきてこんなんだみたいな、で、あ、この人とはこう気持ちが通じるなと思って、うんうんうん、じゃあお宅の会社だったらどうしましょうかっていうところに次にこう入っていくので、うん、なるほど、まずここがね、うん、うまくいかないとね、うん、この人どうなのかなと思うまんまスタート切っちゃうと、うん、途中でその社長が、うん、あのそのコンサルタントの信頼を持たないまんまスタートすると途中でもう次ってなっちゃうじゃない、うん、だそこはもう徹底的に信頼してもらわないと
ですよね、うん、まあ、そんなだって1ヶ月2ヶ月で結果が出ることじゃないですもんね、だからそこはやっぱなんか信頼、
人間関係を、ね、
どっちかっていうと最初はなんかこうまあいい部分も悪い部分も同じぐらい出てても悪い方が目につくから、なんか最初のうちなんかひょっとしたらその悪い部分ばっかり目についちゃったりとかっていうことにもなりがちですもんね、
そういうあれではね、まあ社長業ってやっぱ孤独じゃない、
そうですね、うん、
そこの孤独な部分を癒すっていうところもすごく割合として多くて、それにはその共感を得るというか、共感、お互い共感するという部分と同時に、その社長がこうほっとしたと、今まで相談する相手いなかったと、で親父にも相談できない、部下にも相談できない、かといって同僚の仲間、同期 の, その同世代の地域 の, 社, あの社長たちと話をなかなかできないと、中にお客さんも混ざっていたり、または視点が全然違っていたり、変えようと思っている人が少なかったり、で本当にもうどっかで愚痴でもいいから吐き出したいと思った時に嫁さんにも言えないしみたいな、でポッと僕なんかと出会って、もう時間くださいってことでもう 吐き出すみたいな、そういう人も多いしね。という意味では、まずだから、あなたを選んでよかった、あなたにその吐き出したい、あなたと一緒にやりたいという状態をまず作ることが一番最初だから、だから、このポッドキャストを通じてその、仲間というか、ご注文いただいた方には、なるほどそういうやり方だったのねみたいな、結局一緒に考えましょうっていう、その僕は先生ではなくてその社長と一緒に考えて一緒に変えていきましょうというスタンスなんで、そこで、ね、共感をもらったりと、だからそれはもうそのオーダーをもらった人とやっぱり近いとか同じ立ち位置ステージで、っていうのは まず一番最初かな。でその中で、なんか営業をやるの、社員教育するの、組織をどこをやるの、襲撃とかやるのっていう、そのあとは手法になってくるんで、まずだから そこの関係が、だからできるだけだから多くの、ね、経営者と、ね、いい関係を作った中でご相談もらった方が僕ら仕事やりやすいよね。
でもそこまでだとでも、それ社長さんはその相談相手ができるっていう意味では、多少楽にはなるけど、でも会社の業績別にそこまでじゃそんな変わんない
で、ね、で今度次のステップだよね、その次のステップは社長が変えたいのか変えたくないかだよね、変えたいということで覚悟を決めていかないと、ってことは、もちろんね、会社の中 の,、成熟度は異組織の方もあるし、その社長さんの立ち位置がどこにあるのか、社長とはいえ実は会社の中ではトップじゃなかったりとかね、いう会社もあるしね、社長がトップになったり、いう時もあるし、うちなんか一番多いパターンはやっぱり世代交代の経営者が多いんで、世代交代をするときに、新社長の補佐役でこう行ってるケースとか、新社長になってしばらく時間が経ったけども、なかなか、古い社員、古参の社員とうまくいかないとか、言うこと聞いてくれないとかね、いうようなケースもあるし、で、一つはその会社のモチベーションを上げるにはやっぱ売上がドカーッと上がるとか利益が出るとか、でそれに連動して給料がこうね、バッと色がつくとかなると、うわ新社長やってくれたねみたいになると、それは分かりやすいんだよね。でもね、会社のもパターンがある程度決まってると、なかなかその急には変わらなくったりするんで、そういう意味ではその組織を社長、要するに僕と社長が仲良くなるというか、いい関係を作るのと同時に社長と社員がいい関係を作るという、ここがすごく辛いんじゃないかな。もうそこが実はうまくいきってたら、ほとんどこう解決、
それはそうですね、
一緒に考えようよってできる。だから社長がやっぱりね、その社長自身がストレスをためないような生き方をしなきゃならないし、あとは、あれだよね、時と場合によってはその、自分がその愛してる 社員でさえもクビにする瞬間がやっぱりあるんじゃない、もうその次のステップに行くためには、この人にはこういたまらちゃ困るみたいな、そういうところも含めて、その非常に複雑だけども社長業ってさ、覚悟を決めて行かなきゃならないってところがすごくそれは感じるよね。